トラニーのボイスメモ。おはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第194回目です。今日のゲストはですね、いませんいないです。今日はね、トラニーが、一人でお送りしますけどもね、まあ第190回から、まあ、ゲストトーク中心の番組にちょっと内容変更しましてね、まあこの喋りのど素人トラニーがどこにでもいる普通の人と取り留めもない話をする、それだけのポッドキャストということで、まあ、やってるんですけどもね、まあいかんせんその以前のようにもうね毎週毎週出していこうっていうね感じでもなく、まあね、たまたまその知り合った方とか、あとはまあ喋ってもいいよ、ゲスト出てもいいよっていう方からのご連絡をねいただければ随時、まあ、撮っていこうっていうスタンスでねやってまして、まあそういうスタンスでやってるので、更新の方もですね以前に比べるとかなりスローペースで、やらさせてもらってますね。まあね、あんまりこう、なんていうんですかね、こう、ガツガツとね、やるのもどうかなっていうのもありましてね。あんまりこう、あれかな、長くやってるとみんなが落ちるそういうパターンなのか、これも。まあまあまあ、それもね、あれなんですけど。で、ちょっと先日ですね、うちの会社の同僚で、まあこのトラニーのボイスメモをですね、まあすごくしっかりとずっと聞いてくれてる、まあ人間がいましてね。まあそのいつと、たまたまトイレで、一緒にね、ツレションですよ。ツレションしてたですね。トラニー、最近ちょっと更新緩いね。って言われて、そうなんだよね。まあ、カクカクしかしかこういうことだから、ちょっと最近緩いね。って話してて。でもさ、トラニー、やっぱり俺的には、あいつの時の配信がやっぱりベストだね。ベストオブトラブイだね。ってね。言った回がねあるんですよ。で僕もあっそうやっぱあれよかったなと言いながらね、二人でまあ昔のね配信のこととかいろいろ喋ってたんですけどね。で今回はまあそのゲストがないで、あまりねこう更新も飽きすぎるとね、人ってこう忘れやすいでしょ。だから僕もこのトラニーのボイスメモもね忘れられちゃちょっと悲しいんでね、なんか一個ね僕を残ると思いましてね、その過去の配信でですね、まあその別の同僚にね僕がいきなりトラックに押しかけていってね、突撃ボイスメモを撮ったやつがあったんですよ。でトラニーのボイスメモ第26回でですね、まあ配信はしてるんですけども、ちょっとね、他の内容の後半にさらっとね入れてあるんで、ちょっと目立ってないんですよね。だからまあ聞いていただいてる方は聞いていただいたと思うんですけども、最近まあね、聞き始めていただいた方には多分見つからないようなところに埋まってるんですけども、うちの同僚でね、まあヘビーリスナーと言わせてもらいましょうかがね、ベストオブトラボイって言ったね、まあトークがあります。まあ内容は本当に百聞は一見にしかず、ちょっと意味は違いますが聞いていただくのが一番だと思いますんでね、今日はその、配信をね、またリバイバルじゃないな、リ配信、させてもらいたいと思いますね。もうね2年ぐらい経ってるんですよね、2011年の5月にまあ収録した分なのでね、だいぶ古いトークなんですけどね、まあ、ただもう内容はね本当に全然色褪せないいいお話、いいお話で10年も何なんですけどね、非常に素敵な、内容のことをね喋、れたと、自負しております。まあそのね分を今日は15分ぐらいなんですけどね、お聞きいただくという配信にしたいと思います。 まあ、会社での名前はね、全然違うんですが、あえてここではね、オカメンと言わせていただきましょう。トラニーのね、同僚オカメンとトラニーのボイスメモです。どうぞ。
5分だけインタビューさせて。
なんすか。
え、5分だけ。
5分だけ。
5分だけ。名前さ、ラジオで流れてもいい。なんかあだ名自分でない。でいい。
ラジオ。
なんかない。ミクシーネームとかなんか作ってない自分で。
多いっすよね。
あ、そう。
オカメン。
何？オカメンでいいの？名前。
オカマのイケメンってあの林さんに言われたから。オカメン。
オカメン。オカマのイケメンだなあなた。
じゃあ、林さんに。
じゃあ、ちょっと待って、おかめんな。じゃあ、おかめんくんな。おかめんくんな。じゃあ、おかめんくんにインタビュー。いや、ちょっと、マジで、やってんのよ、そういうの。
真面目な、あれなん
ですか？いや、もう全然真面目。ものすごい卑猥な。エロ満載な、あれ。エロ満載。
俺そんなエロじゃないっすよ。
いやいや、そう言ってるやつが一番エロだから。ちゃんと録音されてるから。あ、されてるんですよ。大丈夫。オカメンくんね。どうも。5分ぐらいね。5分ぐらい、とりあえず。いや、オカメンくんは、ね、こいつはもう罪な男で、奥さんがナースだと。いや、今更って話かもしんない。
いや、罪じゃないっすよ。
あ、罪じゃないの。いや、今更、俺との会話の中じゃ今更なんだけど、まあ、聞く人によっちゃね、やっぱりナースと結婚したら、どんな日常が待ってるんだっていう人はやっぱり多いと思うんだわ。世の中的に。
そっか、
うん。俺のイメージからしたら、やっぱりナースと結婚すると、やっぱり絶対に、夜の営みの時は絶対に、やっぱり白衣着さしやってんだろうと。
やるわけない。やるわけないでしょ。
何、オカメやってないの？
オカメはやらない。
オカメやってない。何、今。
少なくともオカメは、オカメはナースの服は、逆に見飽きちゃうんで。
見飽きたんだもん。見飽きてんだ。
オフィスレディのような。ああいう格好の方がそそるときはある
ね。もう、やっぱ見飽きんだ。
洗濯で干してあるから。
そっか。ナース服がもうベランダにビロビローンと、毎日のように干してあるから。
もう何の興奮もしない。
何の興奮もしないんだ。逆に普通に、一般ピープルがみんな見て、見飽きてるオフィス
レ
ディの制服に燃えると。
OL の服の方が燃える。
燃えなんだ。そうか。
贅沢かな。
人間あれ、やっぱ贅沢やな。贅沢やな。でもさ、どこで知り合ったの、ナースと。美人な、ちょっと気の強いナースと。
話が真面目になるから、
いやいやいや、まあ、そこは真面目でいいよ、別に。そこは真面目。出会いにふざけはない、ないか、あるかもしれないけど、ないでしょ。うん。ま、出会い真面目。どうやったらナースと出会えるのよ。
僕の母親が、病気で、もう助からないと。いうところで、まあそこは違う病院だったんだけども、その僕の母親の、まあ同じ、個室の、病室の、まあ隣、まあ真向かいに、こう、ヤーさんの方が一人いらっしゃったと。
はいはいはいはい。
その人が、まあ中学校1年生の男の子を連れて、中に入ってましたと。
あ、男の子、それは息子なの？
息子。
あ、息子。
息子なんですけど、まあその子が毎日来てるから、かわいそうだなと思って、こう、ちょっと話長くなるんですけど、まあ、要はその ゆうすけくんってことで一緒に、まあ、ご飯に行ったり。
ああ、それ息子がゆうすけくんっていうのね。
そうそう。うんうん、で、まあ、かわいそうだから、うんうん、なんかこう、いろいろしてるうちに。
オカメンがそれをしてたのね。オカメンが、ゆうすけくんと一緒にご飯とか食べてた
さ。そうそうそう。それで、その、屋さんのお方が、うんうん、ちょっと部屋に入ってくれと。
部屋に入ってくれ？
病室にね。病室に入ってく
れ。病室に
もう入院してるから。
あ、部屋に、
同じ、ね、
部屋に
病室の真向かいにいるから。
ああ、いや、あの、ヤクザ事務所に入ってくれじゃなくて。じゃないんだ。ああ、
部屋に、ちょっと部屋に入ってくれと。
はいはい、入ってくれ、
うん。失礼しますって入ったら、うん、まあ、ね、まあ、立派な、まあ、墨が入った。
あ、もんもんが。
まあ、背中を見せていただきまして。
ガーン来てもいきなり、どうやと。
振り向きざまに、俺はガンで死ぬと。
おー、やさんが。
で、まあ、死んだら息子を頼むと。
おー、
まあ、要は施設とかに預けてくれっていう意味だったんだけど、まあ、とりあえず、まあ、なんつうの、うちの母親に、じゃあ一応その話をして、相談しますと。っていうことで、まあ、その時が3ヶ月を経ちましたと。そしたらいよいよもうその方が危ないと、いう時に、そこの病院の看護婦さんが、ゆうすけくん、誰かあのお母さんが来ないのは分かりましたと、親戚でも誰でもいいから、引き受けてくれる人、誰か知ってる人いないかなって言ったら、いないと、じゃあ誰かなんかよくしてくれた近所の人とかは、誰か知ってるかなって言ったら、前の病院にいた看護婦さんが、僕が学校に行くときにお弁当を作ってくれたり、まあ要はいろいろしてくれたと、じゃあその人を呼んでくれないかと、っていうことでもう死ぬその日に、まあその看護婦さんが来たと、で、まあ、あ、この方なんですねってその看護婦さんが言って、まあ、なんていうかな、ゆうすけくんと僕と、その、よくしてくれた看護婦さんと3人で、まあ、死に水を取って、っていう感じになって、その子が、まあ、一応施設に預けられるまでっていう感じで、まあ、一応そういう話を、まあ、いろいろして、で、まあ、ゆうすけくんは、まあ、お金持ちの、おじいちゃん、おばあちゃんのところに、引き受けられたと。
それ、電話メール？あ、電話来ちゃったの？来ちゃう。誰？
事務所。
来ちゃう、とりあえず。あ、でもいいよ。出ちゃった、どこ？何？あそこ？松戸から？
松戸。
なんだろう？
なんでだろうね。
フリーダイヤル知ってるよね？
知らないです。いつも携帯のやり取りでやって
た。あ、そうなの？
いやな、どうしようかな。
出ちゃう、ちょっと。
一回出ちゃう。
あ、いいよ、いいよ。
やっぱダメだ。
あ、いいよ、出ちゃった。
マギーの別冊教祖っと。ポッドキャスト、今日もそっとささやかせて、パーソナリティのマギーがお送りします。何が飛び出すかわかりませんが、私が気ままに声に乗せて、教祖っととは別の空間へ誘いたいと思います。うっそうとした森の中、空なんてほんの少ししか見えない。パンドラの箱がゴロゴロと転がる砂利道。僕は丁寧に一つずつ開けていく。それが僕に与えられた使命のような気がして、丁寧に一つずつ、一つずつ、少しずつ前へと進みながら、一つずつ、一つずつ、砂利に足を取られそうになる。少年がそっと先を歩いてくれる。こっちだよ。ほら、惑わされないで。彼の姿は今にも消え入りそうで、守られているのか、 守らなくてはいけないのか、わからないまま彼の後をついてゆく。雲が漂う。緑が揺れる。風が背中を押す。木々がざわめく。一歩ずつ進むしかない。突然森が切れると、眩しい光に襲われる。一面の草原の中、懐かしい景色が目に入る。君に会うのは初めてじゃない。確実に僕の記憶の中で生きていた。君は僕の未来と勇気を胸に、ただそこにいてくれたんだね。すべての答えが揃う。雲一つない空が僕らを包む。
3人で、
そうそう、それで、
あ、その子が、お金
施設に行って、うん、まあ間もなくして、うん、お金持ちのおじいちゃんおばあちゃんのところに、預けるっていうか、まあ引き取ってもらって、
うん、
で、まあその、
うん、
よくしてくれた監獄さんっていう人が、
うん、
まあ今の僕の嫁さんなんですけども、
あ、ドラマチックやな。
要は
もっと俺エロルデに持っていこうと思ったけど、いやでもすごいこ、すごいな。
真面目な話になっちゃうとそういうことなんですよ。
いや、そんな俺ええ話、そんな俺持ってる話聞けると思えへんかったわ。おかめ持ってるな。
いやいや、何をおっしゃいます
か。え、なんで、何、もう結局その子を、その、お金持ちの家に施設に預けるっていう話が、その、あの施設とやり取りしてる中で、その、あの年上美人ナースといい感じになって
とりあえず
もういい感じになってきてみたいな、
まあ、うちの母親がまだもう半年先で、亡くなる感じになっちゃうんですけど、まあそれまでの間に、まあ何ですか、僕は別に付き合うとかどうこうはなかったんですけど、それまでも何て言うかな、あのまあおはぎを作ってきたり、まあその酢の物みたいのを作って、うちの母親に、まあ、これ食べてくださいっていう感じで、まあ、ちょこちょこは来てくれてたんですよね。
もう、そういう、その、もう、あれだ、優しさにもう、もう、がっくり来ちゃったんだ。もう、がっちりもう、おかめんのもう、あれだ、下半身つかまれちゃって。もう、心の柔らかい部分。
上の宇宙車と下の宇宙車。
上の宇宙車、下の宇宙車やられちゃって、もう、がっちりと。
うわ、そうですね。慣れ初めっていうとそんな感じですね。
あ、でもいい話だな。その、あの、その中1の息子が、あれだ、その時に、その、
そうなんですよ。言わなければ、
僕が来てほしいって言った、その、ナースさんをそこで言わなきゃ、二人巡り合ってないんだ。
なかったですね。まず。
はい。で、まあ、ヤーさんもそこに、もう兄さんの前でヤーさんでドキドキしたけど、ね、お仮面がそういうのをまあ、めげずというか、そういうの気にせず、その息子と、一緒に遊んでなかったらそういう話ないんだ。
なかったですね。
くぅー、いい話だね。
まあそんな感じですね。
おー、マジで俺、いや、ほんと俺、今日初めて聞いたもんな。
あ、そうです。
これ、あれは懐くりなしだもんな。ちょっと感動した。まあ、ね、そう。
これが本当の。
あ、まあ、おかめはね、あの、おかめ結構ルックスいいんすよね。あのね、あれだよ。NHK の体操のお兄さんみたいな。誰
ひろみちお兄さん。
ひろみちお兄さんもう覚えてるじゃん。お前だってもう5万人ぐらいから言われてるやろ。ね、ひろみちお兄さん似てるよねって。いや、おかめ、ねえ、いいやつなんだよな、こいつな。
いや、何をおっしゃいます
か。まあまあ、ちょっと仕事の合間に申し訳ないね。あ、まあ、じゃあ、ちょっとこの続きはまた。まあ、でもまあ、まあ、もう、でも、ナース服ではやったことないと。
ないです、
ね。ないんだ、ないんだ。
ないです
ね。ないんだ、
申し訳ないです。
申し訳ないんだ。
美味しい話はそこでは
ない。ないんだ。
いやいや、もう。
すごいな、でも。
とりあえず。
それ何、谷口とか知ってんの？
え？
谷口とかに話したの？
覚えてれば
いや覚え普通覚えてるだろそれまあ今ここでも、はい、あの収録は終わりだからねああそうなんや
ねえほんとしかも、うん、もっとすごいのが僕が17歳の時に、うん、夢を見たんですよ、
うん、
でこうボロボロの服を着た女の人が、うん、一人の男の子の赤ちゃんを連れて、
うん、
神社の方に向かっていくんですよ、うん、お寺のお寺っていうかまあすごいいろんなお坊さんが、まあ、並んでるようなところを歩いていくんですよ、うんでまあ、そういう夢を見たんですけど、うん、その顔が今の嫁さんと同じなんです、それでその子の名前を勇気ってつけたんですよ、うん、その夢の中で、うん、なってるんですよ、うん、で生まれてくる子に僕が、まあ、一緒にどんな名前にしようかっつった時に、うん、僕が勇気って言ったら向こうも同じよう
なんです私も勇気したかったんだって
だから同じだ気持ち悪いでしょ
持ってるなぁなんかいや気持ち悪い、まあ、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけどいやなんかそれさ
そういう感じだから後にも先にも男一人だけなんです中で出したって何したってできないものはできないしもともとうちの嫁さんは乳がんで左の胸がなくて抗がん剤を使って女性ホルモンのもうバランスが崩れたりするんで子供はできないだろうと
あ言ってたもんな、それはな。
で、言ったんですけど、3年半過ぎて、まあ子供が男の子ができて、で、みんな周りの人が1人生まれれば、うん、あとは次々子供が生まれるから、まだ大丈夫だよって言ったけど、絶対後にも先にも、僕が見た夢の通り、1人しかいないです。
はぁこれも、今じゃあもう中出し、バンバン中出しで今。
中でもう、まあ最初から最後まで。中なんですけど。
中なんだけど。
中なんですけど。
ゴムはつけたことねえけど。
そうなんです。
後にも柵にも。
つけ方わかんない
ゴムのつけ方わかんない。
多分つけたら泣いちゃうかもしれない。
贅沢や。でも、まあまあ、でもまあ、そうか。
そうなんです。だからどんだけ、なんつうの、世間で言うと危険日って言われる日に、やったってできないですから、要は。
ああ、まあまあ、それはまあ、ちょっと不妊のあれで。ね、でも、うんうん、その一人勇気だけ生まれたんだ。
そのまんまでしたね、だから。だから間違いじゃなかったんだなぁと、まあ、そこで確信できたんですけどね。
いいな、その話。
何をし
よう。いい話聞けたなぁ。これは頼まれてる CD 早く焼かないとな。奥さんに頼まれてるんで、ちょっとCD をね。
不思議な体験の一つですね。
おー、ありがとう。
いやいやいや、全然。
てことで、オカメンとトラニーのボイスメモを聞いていただきました。いやー、本当に人と人のつながりって不思議ですよね。ものごっつありふれたコメントしてしまいましたがね。まあ誰かが言った、いやー映画って本当いいですよねっていうのと近いかもしれないですけどね。まあこの収録の後、まあ2年ぐらい経ちますけど、この間にもね、僕は、ナース、昔で言うナース、今で言うと介護士っていうね、女性の方とも知り合っていろいろお話聞けたりしましたしね、うん、しましたしね、というか、したんですけどね、やっぱりその、大変みたいですよね、いろいろな意味でね。まあ僕らは本当に全然わからないんですけど、でもその人のね、やっぱり、見えないところ嫌な部分をね、やっぱり接しないとダメだったりとか、やっぱ病気とかね、怪我とか、はたまたその、最終的にっていうかね、不幸なことですけどもね、死にこう、直面する職業ってね、僕なんか本当に血がね、血を見るだけで倒れてしまうぐらいのダメな、なんでね、もう特に本当にこういう介護士の方、今最近だと増えてんのは、なんていうかね、介護の方のね、仕事をしてる方ね。前回のゲストにも出てくれたブロンソンなんかもね、そういう仕事をしてますけど、本当にね、素晴らしい。ただ、なのに、 その収入面ね、給与面ではね、あまり優遇されてないっていう、まあ、この辺がね、まあ、どうなのかなと思いながら、まあ、思いながらっていうかね、感じますけどね。で、この介護士の、まあ、方のね、お話とか、その介護士を奥さんに持ってる、まあ、他のね、人の話とか聞いて、やっぱり、あれもやっぱりその、イメージ的にすごい給料いいっていう、イメージあるんですけど、そうじゃないみたいでね、やっぱり日勤だけやってると大したことなくて。で、やっぱり夜勤ね、やっぱり人はやっぱりやらない時間にやるので、なんとかこう稼ぐみたいな感じらしいのでね、まあ、その人のそういう、ね、大変なこと、人の大変なことっていうか、人のそういう処理とかをね、したりとか、介護、看護をして、過酷な労働条件の割にはやっぱり、どうしても給料はね、少ないっていうふうに、皆さん言いますよね。だからまあ、その辺のその構造改革やら制度やらって、その僕らよくわかんないし、どうすることもできないんですけど、やっぱりね、感謝するっていう気持ちはね、僕も忘れないで。で、僕らがな、やっぱりおかげさまで、そのすごい健康的な体を、持たせてもらってるし、その事故とかもね、したこと、ほとんどないので、怪我をするね。だから、あまりその介護士の方のお世話になることってあんましないんですけどね。まあでも、感謝を、まあ、していきたいなと。まあ皆さんもね、これを機会にね、もう一度、まあそういう風にね、ちょっと認識してもらえたらなと思います。はい、ありがとうございました。で、このトラニアボイスメモではですね、随時、皆様のね、ご参加をお待ちしてます。あのトラニーと本当に、例えば、リアルであったりとか、このネットの世界で知り合ってる方はもちろんですしね、全然今までも、見たことも聞いたこともメールもしたこともない、ツイッターでも絡んだこともない方でもね、ちょっと喋りたいことがあったりとか、僕ゲストって言ってますけどね、ゲストって言うとなんか、いや僕なんか私なんか喋れないですっていう方も多いんですけど、もう全然そんなことないんで、その辺はね、このもうトラニー自体もグダグダですしね、グダグダと、面白おかしくする必要もないし、本当にたわいでもない話をね、僕はしたいだけなのでね、ぜひね、参加お待ちしております。はい。で、まあ、参加方法っていうか、連絡方法はね、ツイッターで、絡んだりとか、あとメールでね、絡んだりしてもらえると、連絡もらえるとね、ありがたいです。で、メールの方とか、ツイッターのアドレスとかは、アカウントとかは、トラニーのボイスメモのボイスブログの方に載せております。で、ボイスブログの方はですね、検索でですね、トラニーと、キーワード検索してもらえるとですね、ブログの方トップページがですね、上の方に出てきます。まあ、あとツイッターのね、アカウントとかいろんなもの出てきますんでね、そこを参考に皆さんね、メッセージいただければなぁと、必死に思ってます。合ってるか合ってないかわかる。まあ、いや。まあ、こんな感じで、本当にね、ぐだぐだ喋ってますけどもね、また、どなたかって全然あかんわ。誰かとね、おしゃべりできたら配信、していきたいと思いますんで、今後とも末永く、お付き合い、ご指導をお待ちしております。はい。トラニーのボイスメモ194回。ありがとうございました。お付き合い。ではまた。今回はこれで終了です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。詳しくはトラニーでキーワード検索してください。お付き合いありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。トラニーでした。